秋田県神社庁教会員の伊藤茂樹さんとお送りします。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日のテーマは土崎神明社曳山祭りということで、もう間もなく開催ですね。
はい、そうですね。あともう少しです。
はい、7月20日と21日。
はい、
あの大きな山車が練り歩く、はい、とても勇壮なお祭りなんですが、はい、改めて伊藤さん、この土崎神明社曳山祭りの特徴を教えていただけますか。
は
い、
まずですね、この土崎の祭りのことについて名前をよく知らない方がまだいるということでですね、はい、正式なあの名前はですね、はい、土崎神明社例祭というのが正式な名前です。あ、それで、まあ、それではちょっと硬すぎるということでですね、土崎港曳山祭りということで通称でですね、この2つを使っているということです。さらにあの平成9年にですね、国の指定の重要無形民俗文化財に指定されておりまして、この指定されている名前がですね、土崎神明社祭りの曳山行事ということで、その曳山だけがお祭りではなくてですね、神社と曳山が一体になったものが土崎のお祭りということで、そこを理解していただけば土崎の祭りがよく見えてくると、さらに楽しめるということになると思います。
はい、まあ、さらに楽しめるということなんですが、はい、伊藤さんはこの土崎神明社の例祭、土崎港の曳山祭り、どういったところを楽しんで見てますか。
私はですね、あの実は宮司ですので、神社の中にその2日間ほとんど神社の中にいっぱなしですので、
はい、
その山を引っ張るとかですね、そういうことはちょっとできないんですね。
はい、
でただあの21日の日におみこしがあの出ますので、その時はその神社から外に出ますけど、
はい、
それ以外はもう神社の中にこもりっきりなんです。それともう一つですね、
はい、
あの私どものお祭りは7月の1日から各神社に関係する人たちのお家を一軒ずつお祓いして回るんですね。非常にその清めるっていうことを大事にしてましてですね、
はい、
で何日に何をやるっていう行事がですね、今度15日から毎日のようにもあるんですね。ですから本当のところはもう20日21っていうのは疲れ切ってですねもう時間の流れでただもう体が動いてるっていう感じでですね、本当恥ずかしくて顔を見られたくないっていうのが現実ですね。本当にそれとですね、もう一つですね、普通はまあお祭りっていうのは2日なんですけど、私どものお祭りはですね、その22日にもですね、そのお招きした神様をお帰りするというお祭りがありましてですね、
22
日までまたその行事があるわけですね。それとあと各町内の曳山もですね、22日には全部解体してしまうわけですね。
ですから、ね、
そうですね。でこれも一つの、まあ、山を引っ張るというのは楽しみなんですけど、その引くことっていうのはですね、各山にかあの神様が宿ってそれを引き回すことによって私たちの住んでいるところを正常にするという一つの信仰なんですね。
はい、
ですから悪いものがついた曳山はそのままにしていくともっと悪くなりますので、もう22日にはほとんどのもう早朝にもう全部解体してしまいます。
そうなんですか。
でそういうことは普通の方はよくわからない、
ね、我々見物客はほとんど知らない世界ですね。
そうですね、もったいないなと思っちゃいました。はい、最初にその話聞いた時には、
これはやっぱりその信仰がそういうふうになってますってですね、だからこそあの暑い時にですね、もう曳山は約1789年ぐらいから始まってるんですけど、約もう300年、230年ぐらい続いてるんですけど、
はい、
その土崎の人たちにとってこれが必要だから毎年やってるということなんですね。だから暑くたって雨が降ったって絶対やめないということは、やっぱり土崎の人たちにとってはこれをやらないと1年間無事に済ませないという奥深いものが、心の深いところにそういう信仰があるということなんですね。
230年もの間、はい、あの大きな山車をこう、はい、引くあの姿がずっと続いてきたと思うと、なんか感慨深いというかすごいですよね。
ですね、ですからもう神社も400年ということですので、そういう意味では非常にこう長い間やっぱり町の人たちにとって必要だったからこのお祭りが続いているということだと思います。
はい、そんな長い間続けられてきた土崎神明社の例祭、土崎港の曳山祭りなんですけれども、はい、今年新たな取り組みがあるそうですね。
はい、今年はもう401年目の神社ができて、401年目ということですので、
はい、
まず一つはですね、 沖山っていうのが引っ張らない山で飾る山があるんですけど、それのミニのですね、小さいものなんですけど、その沖山を新しくお作りになった方がいて、その神社に奉納したいということでですね、新たに神社に飾ります。ですからぜひこれも見ていただきたいと思います。
沖山っていうのは、そのミニの沖山というのはどういったものなんですか？
普通のその引き山をずっと小さくして動かないものなんですけど、人形が、小さい人形が3体乗ってるものでですね、全く新しく作ったもので、これも見る一見の価値はあると思います。
はい、普通の引き山ですと20メートル前後、
いや今はですね5メートル、5メートルなんですね。はい、
じゃミニの場合はそれよりまた
低いです。もう高さが1メートル60センチのですね、横幅が1メートル20センチ、奥行きが1メートル60センチのですね、本当に小さいものなんですけど、でもギュッと凝縮されてですね、素晴らしいものができると思います。
こちらどなたが作ったものなんでしょうか？
秋田津崎出身のですね、伊藤さんという方が今東京で作ってましてですね。
そうなんですか？
東京で今作ってまして、はい、今お祭りまで持ってくる予定になってます。
はい、東京で、
はい、
作って持ってくるんです
か？そうです、小さいもんですから、組み立ては神社で新しく組み立てするんですけど、
はい、
大体もうほとんどみんなできてましてですね、これは見ものだと思います。
そうですね、
はい、それからですね、津崎の祭りには踊りっていうのが必ずつきものでですね、特に秋田音頭、
はい、
この中でもですね、秋田音頭三段返しっていうその踊りがありまして、出羽包丁とですね、からかさを持って踊る、そういう踊り、秋田音頭の中でも特にそういうものがあるんですね。
出羽包丁を持って踊るんですか？
でこれが津崎のこのお祭りのこの踊りの特徴でですね、20日の日のですね、午後8時から神社の境内を舞台としてですね、11町内が今参加することになっています。ですから約、100人近い人が秋田音頭一斉に踊るということでですね、これも今までやったことない新しい試みです。あとですね、これは毎年やってますけど、ふれあい引き山っていうことでどなたでも弾けるっていうのがですね、20日の日の午後7時からですね、本町通りっていうところでやります。さらにですね、やはり20日の日の午後7時半から大体9時ぐらい前でですね、はい、神社の前の通り、校舎通りっていうんですけど、この地元の一騎町一区町内会でですね、でもこの山を引いて夜皆さんに見ていただくという、そういうことがやっております。
はい、
はい、ですから今までないことがやりますので、津崎の祭りもっと楽しめることが今まで以上にあると思いますので、ぜひおいで願いたいと思います。で合わせてですね、この13日今度の日曜日の午後3時からですね、引き山研修会ということで、お祭りのそういうその勉強会をやることになっています。で郷土史家の菊池敏夫さんという方を講師としてですね、文化財としてのお祭りで、秋田県内の山行事ということでですね、そういう勉強会もやりますので、これもどなたでも参加できますので、おいで願いたいと思います。で秋田県のですね、花輪と角の盾と津崎と引き山が3つが国の文化財ということで誇れるものがありますので、そういうお話をしていただく予定になっております。
はい、より秋田のその祭りについて深く学んで、
はい、
そして当日も、
楽しんでいただくと、
はい、あと今年は新たな取り組みとしてミニ沖山と、秋田音頭三段返し、さらにふれあい引き山もあるということで、今年は特に見逃せない、そんな、
そうですね、
お祭りになりそうですね。今日は土崎神明社例祭土崎港引山祭りについて、秋田県神社庁協会委員の伊藤茂樹さんにお伺いしました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回は7月22日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する様々な質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564。 E メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお願いします。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。